暑かった夏、節電の夏が過ぎ、ようやく秋が来たかと思いましたら、台風による大雨被害のニュースが続きました。9月も半ばになり、日一日秋の色に染まっていくこの頃です。お元気にお過ごしですか？広報三島、9月15日号をお送りいたします。表紙には、ガーデンシティ三島のロゴマークとお花が載っています。頑張った三島っ子。今年の夏は皆さんにとってどのような夏でしたか？節電などで暑さをしのぐのに大変な夏だったのではないでしょうか。しかし三島には暑さに負けず頑張った子どもたちがたくさんいました。その頑張った三島の子どもたちの中から3つの団体チームの功績を紹介します。文部科学大臣賞、三島北高総局部、県内初の快挙。三島北高校の総局部が8月3日4日に福島県で行われた第35回全国高校総合文化祭日本音楽部門で全国1位となる文部科学大臣賞を獲得しました。文部科学大臣賞の受賞は県内初の快挙です。三島北高総局部は5年連続6回目の出場で総部以来初の最高賞を受賞しました。加藤遥部長、皆さんのおかげで賞をいただき嬉しく思います。まさかこのような賞がもらえるとは思ってもみなかったので、結果発表の時はびっくりしました。帰ってからも多くの人におめでとうと言っていただきました。また上位入賞校として憧れの国立劇場で演奏することもできました。全国大会優勝、静岡裾野リトルシニア。三島市内の5選手が活躍。8月5日の第39回日本リトルシニア野球選手権大会決勝において、5人の三島の選手が所属する静岡裾野リトルシニアが見事優勝を果たしました。北中3年最優秀選手賞、ベストナイン受賞。小沢拓磨君、創立30周年の大会で優勝でき、とても嬉しいです。中里西中3年、加納大地君、最終日まで残って優勝するとは思いませんでした。南中3年、佐藤龍也君、神宮球場でプレーできたことを誇りに思います。北上中3年、前田翔斗君、最高の仲間と優勝でき、一生の誇りになりました。北中2年、上家康平君、自分たちも来年優勝できるよう頑張ります。東海大会3位入賞、西木田、中里西中、ソフトボール部。高い投手力と強力打線。西木田中18人、中里西中2人の女子合同ソフトボール部が8月6日7日に愛知県江南市で行われた東海中学総体準決勝で三重県1位の渡来中に敗れたものの3位入賞を果たし、全国大会出場を決めました。全国大会では優勝した広島市立緑町中に惜敗しましたが、県内では新人戦県中学生中大連と見事3冠を達成しました。錦田中3年、大沼千明主将、東海大会では最高のプレーができチーム全員が楽しめたのではないかと思います。全国大会では2回戦で優勝したチームと当たり0対1で敗れましたが、互角の勝負ができ良い思い出になりました。
広島市平和記念式中学生派遣、平和への思い深く心に。市では平成7年度から市内の中学生を毎年8月6日の広島市平和記念式に派遣しています。これは三島の将来を担う若い人たちに戦争の悲惨さや平和の尊さについて再認識した思いを広く伝えられる人になってほしいと願うためです。今年度参加した7人の感想の一部を紹介します。感想の全文は市のホームページで公開しています。 南中2年長沢優馬。なぜ人間は戦争をしなければならなかったのでしょうか。その手段として原子爆弾がなぜ使われなければならなかったのでしょうか。平和への誓いの中で、未来を作るのは人間です。互いに理解し合い、平和の大切さを伝え合うことができますとあります。僕たちがするべきことを身近な人々と考えていきたいと思います。中里中2年長篠領事。今も残っている原爆ドームを見て、66年前広島に落ちた原子爆弾がどんなに恐ろしいものかを実感することができました。今広島は66年前のことが想像できないくらい平和になったように見えました。このようになったのも、原爆が落ちた後広島の人々が希望を捨てずに生きてきたからです。どんなに苦しいことがあっても立ち上がるという姿勢に感動しました。北中1年飯島優香。平和な未来を作るために、今私にできることは平和とは何かを考えることだと思います。そして将来、私たちが平和な日本や世界を作るために行動していくことが大切だと思います。将来一緒に未来を作っていく同級生や同じ中学生にも、この2日間でしたような体験をしてもらい、平和についてみんなで考えていけたらいいなと思います。北上中2年鎌野喜一。広島で被爆した人たちの話を聞いて、3月11日の東日本大震災の原発事故を思い出しました。放射能の被害が出て、人や農作物に影響したことで、静岡県に住んでいる自分も関係あるんだなと思いました。二度と同じことが起こらないように、そして原子力発電に頼らない世の中になってくれればいいなと思いました。錦田中2年深澤真由香。世界には戦争をしている国がまだまだたくさんあります。また日本でも3月11日の東日本大震災によって起きた原発の事故で苦しんでいる人がたくさんいます。まだまだ平和な世界とは言い難い時代だからこそ、一人一人が戦争や核の怖さについて真剣に考えることが大切だと思います。一日でも早く平和な世界になることを祈って。中里西中2年高橋優斗。日本は唯一原爆を受けた国です。今現在核を持っている国に訴えなければなりません。互いの国と理解を深め合い、共に生きていかなければ戦争もいらず、核もいらなくなり、人々の大きな苦しみ、痛み、悲しさもすべてなくなります。そして平和な世界になります。いつかそのような日が来るのを待つのではなく、自分自身が作り出していきたいと思います。山田中3年斉藤隆。戦争を始めるのは人間です。核を使うのも人間です。人間が起こさなければ、使わなければ、世界中で苦しむ人が減ります。人間には言葉があります。人間には感謝の心があります。人間には思いやりの心があります。そして人間には平和を望む心があるはずです。私たち今を生きる人たちには、人間の手で作り出した苦しむ人々を助ける義務、過去にした過ちを繰り返してはならない義務があります。以上のお問い合わせは行政課 983-2615 へどうぞ。小中学生環境体験学習、未来に向けてできること。市では環境について考え、行動するきっかけづくりに環境教育・学習を行っています。 その一環として小学生は三島市環境探偵団、中学生は中学生環境リーダー研修を実施しています。今年度環境探偵団は身近な自然や自然エネルギーなどいろいろな体験学習を行い、環境リーダー研修では富士山の自然や環境問題について学びました。平成23年度三島市環境探偵団、7月29日、身近な自然を楽しもう。源平川では水生生物観察会を行いました。川に住む小さな生物を観察することで源平川の水質を調べ、身近にある川の状態や川の水をきれいにするために自分たちができることなどを学びました。8月5日、原生林を歩いてみよう。函南町にある函南原生林の散策を行いました。手つかずの自然の森を見ることで自然を守ることの大変さを知ることができました。8月12日、新しいエネルギーを知ろう。東伊豆町にある風力発電施設を見学し、風力発電の仕組みなどを学び、今注目の自然エネルギーについて学ぶことができ、団員たちは風力発電施設の大きさに驚きました。またエコクリーンセンターを視察し、ゴミの処理について学びました。8月26日、自然エネルギーを体験しよう。三島市ストップ温暖化推進員による自然エネルギー、地球温暖化についての講義、ワークショップを行いました。全4回を通して、今の自然環境がどうなっているか、これからの未来に向け、地球のために何ができるか、何をすればいいのかを考えることができました。第11回中学生環境リーダー研修、富士山周辺で環境学習。8月9日、研修1日目、富士山について知る。最初に富士山本宮浅間大社を見学し、ガイドの人から富士山信仰や富士山に対する習わしについてお話を伺いました。次の国土交通省富士砂防事務所では、富士山の噴火対策、土砂災害対策について学び、長い期間工事を続け災害に備えていることを知りました。午後は西湖コウモリ穴に行き、狭い洞窟の中で溶岩ドームや溶岩の流れた跡を見ました。夜は富士山の環境保全活動をしている NPO 法人富士山クラブの人の講演を聞きました。富士山は美しく大変魅力がある山ですが、多くの問題を抱えており、中でもゴミ問題は深刻で、不法投棄された大量のゴミがあること、土の中に何十年も前のゴミがそのままになってしまっていることを知り、心が痛みました。8月10日、研修2日目、富士山での学習登山。富士ビジターセンターで富士山について学んだ後、自然について解説を聞きながら5合目にある御中道コースを歩きました。実際の富士山はいつも見ている青い富士山とは違い、赤茶色の土や石がたくさんあり、緑も豊かで驚きました。8月11日、研修3日目、朝霧高原での林業体験。木の伐採は悪いことだと思っていましたが、木を選び伐採することで森に光が入り、他の木や植物が丈夫に育つことを知りました。ノコギリで木を切る作業はとても大変で苦労しましたが、木が倒れた時には大きな達成感がありました。8月22日、研修報告、環境行動宣言。3日間の研修報告と、これから家庭や地域、学校で取り組むことを環境行動宣言としてまとめ、 市長と教育長の前で発表しました。問い合わせ環境政策課 983-2647 へどうぞ。
小規模特任校、坂小学校で学んでみませんか。小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば学区に関係なく坂小学校に転入学できる制度です。現在この制度で16人の児童が学んでいます。坂小学校ってどんな学校。坂小学校は箱根の西麓にある全校児童数94人の学校です。小規模校の特徴を生かし、一人一人にきめ細かな指導支援を行っています。2学期制による学びの継続を大切にしたカリキュラムの下で、みんな仲良く共に支え合って学校生活を送っています。 1. 英語活動の充実。英語の授業など3年生以上が週1時間、1、2年生は各週1時間あり、指導は非常勤講師英語や市 ALT 英語指導助手、学級担任が行います。平成22年度から文部科学省による教育課程特例校外国語活動に認定され、3、4年生も年間35時間の英語活動に取り組んでおり、海外の小学校などと交流を行っているのも大きな特色です。 2. 豊富な農事体験をもとにした食育学習と健康教育の推進。坂地区の皆さんの協力でトウモロコシやサツマイモ、スイカや大根などいろいろな農作物を育て、食育の学習に取り組むとともに、歯磨きタイムの設定や歯磨き講座も開催しています。また地場産の作物を使用した給食の提供や残菜を少なくするなど、健康教育にも取り組んでいます。 3. 仲良しグループ活動、異年齢集団活動の充実。学年の枠を取り払った縦割りの仲良しグループ活動を通して、遠足や清掃、仲良し遊びなど異年齢間の交流を盛んに行っています。 4. その他の特色ある活動。坂幼稚園との交流活動、運動会合同実施ほか、緑の少年団活動、5、6年生が中心、緑の合唱団活動、4、5、6年生。転入学の条件。1、原則として卒業まで通学可能であること。2、通学方法や通学途中の安全確保については保護者が責任を持つこと。3、坂小学校の教育活動と PTA 活動に賛同し協力できること。4、卒業後は原則として居住地の中学校に進学すること。学校見学と説明会にお越しください。11月17日木曜日午前10時25分から午後0時5分まで、ところは坂小学校玄関で受け付けます。申し込みは不要です。当日直接お越しください。車で来る人は坂公民館駐車場をご利用ください。問い合わせは学校教育課 983-2670、 坂小学校971-1231 へどうぞ。
ガーデンシティ三島、ロゴマークが決定。三島市では水と緑、文化や歴史などの素晴らしい財産に新たに花を加え、これらを磨き上げ連結し、住んでいる人も観光で訪れた人も癒される美しく品格のある街の創造と、ガーデニングなどを通じたコミュニティの復活、健康づくり、新たな観光づくり、子どもの情操教育の促進などの施策を市民、NPO、事業者と行政が共同で行うガーデンシティ三島推進事業を推進しています。この度、ロゴマークを公募したところ48点の応募があり、8月23日に開催された選考委員会での選考を経て、 採用作品が決定しました。市ではこのロゴマークを事業の印象付けや浸透に役立てるとともに、美しく魅力と味わいのある三島を市内外に積極的にアピールしていきます。最優秀賞採用作品1点、デザイン作者三牧康之さん62歳、新潟県三条市在住。商品、安心でおいしい箱根清六三島野菜1万円分。デザインの解説、花、緑、水、街並み、癒し、コミュニティ、健康、観光、教育などのガーデンシティ三島推進事業を連想し印象づけるため、三島市の実をデザイン化で表現。上部にはガーデンらしく花を飾り、下部にはそれを楽しむ三島市の住民の喜びの姿をそれぞれ表現。また見た目でガーデンシティと分かるような明るくて華やかなデザインとした。優秀賞2点、平本美穂さん45歳、静岡県伊東市在住。塩崎栄一さん66歳、大阪府在住。商品、安心でおいしい箱根清六三島野菜5000円分。商品は三島神奈美農業協同組合から提供していただきました。次に、北上高齢者健やかセンターの指定管理者を募集。北上高齢者健やかセンターでは、民間の能力を活用し市民サービスの向上と経費節減を図るため指定管理者制度を導入しています。平成24年3月の指定期間満了に伴う指定管理者を募集します。施設の設置目的、高齢者の心身の健康保持及び教養の向上を図り、介護を必要とする状態になることを予防する。指定管理者が行う業務、施設の運営や維持管理に関する業務、その他使用書に記載した業務。指定予定期間、平成24年4月1日から平成27年3月31日。申請資格、指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営し、かつ施設の設置目的をより効果的、効率的に達成することのできる平成23年4月1日現在、事業所を有する介護保険サービス事業者、必ず説明会及び施設見学に参加してください。審査方法など、一次書類審査及び二次ヒアリング審査を実施し、優先候補者などを選定します。選定された優先候補者と協議が成立し、市議会の議決を経た後に指定管理者として指定します。問い合わせは、北上高齢者健やかセンターの指定管理者募集について、長寿介護課 983-2609、 指定管理者制度について行政課 983-2615 へどうぞ。次に保険です。マタニティセミナー、一課、10月13日木曜日午後1時15分から4時。二課、10月18日火曜日午後1時15分から4時。三課、10月25日火曜日午前9時45分から正午。三課のみ申し込み制です。ところは保健センター東館、参加無料です。一課は、歯科検診、ブラッシング指導、育児体験、グループワーク。二課は、分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法の実習。三課は、妊娠中の栄養についての講義、調理実習、試食です。対象は市内に住民登録のある妊婦。申し込み問い合わせ、三課のみ申し込みが必要です。10月18日火曜日までに健康増進課 973-3700 へどうぞ。次に、骨粗鬆症検診について。骨粗鬆症は女性に多く見られ、自覚症状が現れにくいため放置されがちです。しかし、 骨折から寝たきりになることもあり、早期発見及び早期治療が必要な病気です。自分の骨の健康度を確認しませんか。9月28日、10月26日、11月30日、12月14日、各水曜日、午後1時から3時30分。受付は午後0時50分から1時20分です。ところ、三島市医師会メディカルセンター。内容、問診、骨密度測定、医師、保健師、栄養士による集団指導。対象、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳になる女性です。定員1回40人、申し込み先着順です。費用は無料です。申し込み者には事前に案内書、問診票を送付します。申し込み問い合わせ、健康増進課 973-3700 へどうぞ。高齢者インフルエンザ予防接種。高齢者インフルエンザの予防接種が始まります。インフルエンザの流行は毎年1月2月です。ワクチンの効果は4、5ヶ月程度なので、11月から12月頃の接種をお勧めします。予診票は9月中旬頃に発送予定です。昨年、一昨年までの新型インフルエンザ予防接種と異なり、市民税非課税世帯の人の自己負担額助成は今年度から実施しません。実施期間は10月1日土曜日から1月31日火曜日まで。対象、市内在住の65歳以上の人、60歳以上、65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器機能、免疫機能に障害のある人、身体障害者、手帳1級保持者、自己負担額1200円、生活保護を受けている人は無料です。問い合わせ、健康増進課 973-3700 へどうぞ。次に、国保の窓。臓器提供の意思表示について、平成23年10月に更新される三島市国民健康保険被保険者証から臓器提供の意思表示ができるようになります。臓器移植法の改正により、平成22年7月から次の2つの場合でも臓器提供が可能になりました。そのため、自分の臓器提供に関する意思表示をしておくことが大切です。新たに加わった臓器提供が可能な場合、本人の臓器提供の意思が不明でも家族の承認がある場合、15歳未満の脳死の場合、臓器提供に関する意思表示は任意で、必ずしも記入しなければならないというものではありませんが、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。被保険者証の裏に記載されている1、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも提供、2、心臓が停止した死後提供、3、提供しないのうちからいずれか選び、個人情報保護のため添付してあるシールを貼ってください。臓器移植に関する問い合わせ、通話無料です。日本臓器移植ネットワーク0120-78-1069です。
3.11 東日本大震災関連情報。被災地派遣職員が語る、あの時感じたこと、今伝えたいこと。今回は8月4日から13日まで岩手県大槌町に派遣され、平日は選挙事務、土日は仮設住宅を回り、物資の配布と現場の確認などを行った市民税課の坂本陽介主査に話を聞きました。見渡す限り何もない。大槌町は震災から半年経過して瓦礫が撤去されたものの、中心部は何もない状態です。津波により壊滅的な被害を受け、9月2日現在、 町長をはじめ800人が亡くなり、596人が行方不明です。町内に住む半数の人が家を失い、仮設住宅で生活しています。人の被害は絶対取り戻せない。事務作業をする中で、書類や備品など日常当たり前にあるものがないことの不自由さを感じました。また、自身が被災しながらも休みなく働く町職員に言われた、物の被害はまた直すことができます、でも人の被害だけは絶対に取り戻すことができません。町のために働く人がいて初めて町を立て直すことができるのです、という言葉が今も胸から離れません。今一度防災対策を見直す必要性を強く感じました。大槌町の皆さんは全国全世界からの支援に感謝し、先の見えない苦しい状況でも頑張る気持ちをなくしていません。道沿いの看板など至る所に感謝の気持ちが示されています。仮設住宅を回る中でも、私たちのことを心配して全国の人が助けてくれる、本当にありがたく、どこにも足を向けてなんて寝られないよ、こんな状況だけれど前に向かっていくしかないね、という言葉を聞き、強い感謝の気持ちが感じ取れました。津波の爪痕が色濃く残る中心部で、ガソリンスタンドや居酒屋が仮営業を始めました。数多くの困難を乗り越え開店することができたのは、大槌を愛する強い気持ちがあったからです。そして何より、被災地を思い行動する人の力が復興への原動力であると感じ、美しい大槌がよみがえることを確信しました。被災地が必要とする支援を継続しましょう。問い合わせ広報広聴課 983-2620、大熊町長からお礼の手紙、7月に市の公用自転車を無償提供した福島県大熊町からお礼の手紙が届きました。当庁では地震津波による多数の死者、行方不明者、また原子力災害によるすべての町民の避難と未曽有の災害に見舞われました。現在町は役場、学校機能を会津若松市に移転し、復興を進めているところであります。このほど、多大なまた献身的な支援をいただき、ありがとうございました。このような中でいただきましたご奉仕は、心強く励まされたものであり、被害に遭われた皆様が、一日でも元の生活に戻れるよう、生活再建として活用させていただきます。町といたしましても、復興に向け職員一丸となって全力で取り組んでまいりますので、今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。大熊町長渡辺俊綱。問い合わせ危機管理課983-2650。岩手県大槌町に投票用紙係数機を無償で貸し出しました。津波により町の選挙資機材のほとんどが流されてしまい、苦慮しているのを派遣職員が市に報告したことが無償対応につながりました。今後も被災地の皆さんが必要としている支援を続けていきます。問い合わせ選挙管理委員会事務局 983-2675。 東日本大震災義援金の報告。皆さんの温かいご協力ありがとうございます。平成23年9月6日現在、3,934万3,375円の義援金が集まりました。 義援金は日本赤十字社静岡県支部に順次送金しています。義援金は9月30日まで受け付けています。問い合わせ福祉総務課983-2610へどうぞ。次は路線バスに乗って出かけよう。バスは通勤通学、通院、買い物など日常生活の大切な移動手段です。市内のバスは沼津登山東海バス、富士急シティバス、伊豆箱根バスが運行しています。最近ではマイカーが増え、バス利用者の減少と各バス会社の採算の悪化などから赤字路線を中心に本数の減少や路線廃止などが行われています。最も身近な存在としてバスを利用し、バスの利用者を増やすことが地域の皆さんの移動手段を確保するためにも必要です。マイカー通勤などからバスの利用に切り替えてみませんか。9月20日はバスの日。明治36年9月20日、日本で初めて京都市において乗り合いバスが走り始めたことにちなみ、昭和62年に制定されました。バスの利用促進の3つの必要性。1、生活の足の確保。バスは自家用車を利用できない高齢者や子どもにとって重要な生活の足です。バス路線の維持は地域の重要な生活基盤を確保することになります。 2. 交通の円滑化、安全性の向上。バスの利用者が増えると交通総量が減り、交通渋滞の緩和、交通事故の減少が期待されます。 3. 省エネルギー、環境負荷の低減。公共交通機関であるバスを利用することで排気ガスの減少による環境負荷の低減につながります。ご存知ですか。路線バスの割引制度。沼津登山東海バス、楽楽パス、65歳以上、通学ウィークデー定期、学生、子ども100円バス、小学生以下、富士急シティバス、シルバー定期、70歳以上、通学ウィークデー定期、学生、伊豆箱根バス、特殊通学定期券、学生、通学ウィークデー定期、学生。以上の詳しいお問い合わせは、沼津登山東海バス 935-6611、富士急シティバス 921-5367、伊豆箱根バス 977-3874。 地域のコミュニティバスを利用しよう。市内でも市街地の活性化や生活交通の確保などを目的に4つのコミュニティバスが巡っています。せせらぎ号、運行日毎日、無給です。料金は100円。発着場所、三島駅南口1番乗り場。中里号、運行日は月曜日から土曜日、日曜祝日運休。料金は100円。発着場所は台場駅。北上号、フリー降車区間あり。運行日毎日、料金200円、小学生100円。発着場所、三島駅南口2番乗り場。ふれあい号、フリー降車区間あり。運行日毎日、料金200円、小学生100円。発着場所、大社前、市役所バス停。なお、フリー降車区間、バス停でない場所でも降りることができる区間です。北上号とふれあい号には一部フリー降車区間が 設けられていますので、運転手に気軽に声をかけてください。
次は三島の秋、軽量室内模型飛行機公開記録会があります。9月24日土曜日午前10時から、入場無料。県総合健康センター体育館で。問い合わせは三島フリーフライトクラブ大西さん、976-0375。駿河学風会創立20周年記念大会、9月25日日曜日午前10時から、入場無料。ところは市民文化会館小ホール。問い合わせは白洋政銀会栗原さん、977-1790。第29回三島支部金城流大正ごと愛好会発表会、10月1日土曜日午前10時開演、入場無料。ところは市民文化会館大ホール。問い合わせは泉さん、975-6552。第11回青木ゆすけ&井川屋演奏会、10月2日日曜日午後2時開演。ところは市民文化会館小ホール。入場料3,000円。問い合わせは青木さん、090-5614-1118。次に、2011年中日本東海 B1 グランプリ in 豊川に三島コロッケ出店。愛知県豊川市で B1 グランプリ地区大会が開催されます。各地の団体グループが自慢の料理を提供し、箸による投票で中日本東海地区のナンバーワンを決定します。2年連続本大会で入賞を果たし、今や三島の顔となり多くの人に親しまれている三島コロッケを応援しましょう。9月24日土曜日と25日日曜日午前10時から午後4時。ところは愛知県豊川市野球場ほか。出店料理は投票対象19団体、三島コロッケ、富士宮焼きそば、静岡おでん、浜松餃子ほかです。非投票対象3団体、横手焼きそば、厚木白ころ、ホルモン、甲府鳥もつ煮。この問い合わせは商工観光課 983-2656 です。次に図書館から、図書館本館視聴覚資料の整理。図書館本館視聴覚資料に IC タグを装備するための整理作業が始まります。9月中旬から12月末に開館しながら作業しますので、お探しの資料が見当たらないときはカウンター職員にお尋ねください。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。新聞福島民報と福島民友の閲覧。福島県から日刊新聞の福島民報、福島民友が図書館本館および中里文館に寄贈されています。7月24日日曜日発行分から週3日宅配で届く新聞を閲覧できます。福島県の情報を得る手段としてご活用ください。東日本大震災避難者の皆様へ図書の貸し出しができます。今回の震災で市内に避難している人に図書の貸し出しを行っています。図書館本館または中里文館での窓口にて利用者登録が必要です。対象は東日本大震災により三島市に一時的に避難していて、市の図書館資料の貸し出しを希望する人。この問い合わせは図書館本館 983-0880 または中里文館 982-5102 へどうぞ。移動図書館車ジンタ号をご利用ください。ジンタ号とは絵本、小説、実用書など約3000冊を自動車に乗せ、図書館から遠いところに住んでいる人や子ども、お年寄りも利用できる移動図書館です。市内各所のジンタ号ステーションに月1回伺っています。1人図書10冊、雑誌3冊まで借りられます。利用するのに必要なものは 本館、中里分館、仁太郷共通の貸出カードが必要です。住所・氏名を確認できるもの、運転免許証、保険証などがあればその場で発行できます。本を返すには本館、中里分館、仁太郷ステーションのどこで借りてもどこにでも返せます。巡回地区駐車場所のお問い合わせは図書館本館 983-0880 です。
次は障害学習。北上文化プラザ主催講座、高齢者が食べやすい料理教室。高齢者にとって健康で食べやすい料理を作って思いやりを伝えてみてはいかがですか。10月8日土曜日午前9時30分から正午、ところ北上文化プラザ1階調理室、対象市内在住在勤の人、定員20人程度、応募多数の場合抽選、材料費800円。申し込み問い合わせ9月30日金曜日までに市ホームページから電子申請、または直接北上文化プラザ 987-5950 へどうぞ。児童センター事業、レッツクッキング、三島野菜カレー、三島甘薯などを使ってカレーを作ろう。10月29日土曜日午前10時30分から午後1時30分、ところ障害学習センター5階料理講習室、材料費1人500円、対象市内在住の小学生。申し込みと問い合わせは10月4日火曜日までに児童センター 983-0890。 ヤングプラザ第2期受講生募集。スイーツ作り講座、野菜ソムリエに学ぶベジタブルスイーツ作り、10月2日日曜日午後1時30分から4時、障害学習センター5階料理講習室、15人1000円。次は生き生き友の会市民公開講座。和裁講座、長襦袢、半襟の付け方、10月18日火曜日、障害学習センター和室。洋裁講座、猛暑に涼しいエコブラウス製作、10月19日水曜日、手芸室、美術室。ペン習字講座、自分の名前を正しく美しく書きましょう、11月3日木曜日祝日、手芸室。締め切り10月1日土曜日。問い合わせ障害学習課 983-0883。
第25回箱根の里祭りフリーマーケット出店者募集。11月6日日曜日午前10時から午後2時、ところは箱根の里、対象は市内在勤在住で一般家庭の不要品を販売する18歳以上のアマチュア、応募者多数の場合は抽選となります。出店料一区画300円。申し込み問い合わせ10月12日水曜日までに往復はがきで箱根の里へ、電話 985-2131 へどうぞ。 JICA 国際協力機構ボランティアを募集します。 JICA ボランティアは世界の開発途上国で現地の人々と同じ生活をしながら共に働き、人づくり国づくりに貢献するボランティア活動です。募集期間10月1日土曜日から11月7日月曜日。応募資格は満20歳から満69歳までの日本国籍を持つ人です。体験談説明会10月16日日曜日午後1時30分から市民文化会館3階大会議室。申し込み青年海外協力協会中部センター、052-459-7229。 問い合わせ青年海外協力協会中部センターまたは障害学習課 983-0883 へどうぞ。 次は三島市からのお知らせです。暮らしの情報、イベント、楽樹園から秋の三層展、9月30日金曜日から10月2日日曜日、秋の商品盆栽展、10月8日土曜日から10日、ところは園内展示場、問い合わせ楽樹園 975-2570、 募集します。レンゲ畑を作る農家を募集、ガーデンシティ三島推進事業の一環として田んぼにレンゲをまいてくださる農家を募集します。レンゲの種2キロを上限に配布します。申し込み問い合わせ農政課 983-2652、 献血のお願い9月29日木曜日午前9時30分から11時、事前申し込みは不要です。ところは市役所駐車場消防団前、問い合わせ福祉総務課 983-2610。 認知症家族を支える会、10月18日火曜日午前10時から正午、ところは北上文化プラザ調理室。内容は小麦まんじゅう作り、介護の悩み相談、対象は認知症の家族を介護している人や以前介護をしていた人。参加費は無料です。申し込み問い合わせ北上地区地域包括支援センター 989-6500、 旧市内地区エコリーダー活動外来種荒地売り見学会。外来種の荒地売りが繁茂している山田川沿いを環境パトロールをしながら見学します。10月8日土曜日午前9時集合、11時解散予定です。雨天中止。集合場所三島大社鳥居前、事前申し込み不要です。参加も無料です。問い合わせ環境政策課 983-2647。 75歳を迎える皆さんへ後期高齢者医療制度説明会。1、9月28日水曜日。2、10月26日水曜日。時間は午後2時から4時。11月以降も開催予定しております。ところは社会福祉会館。申し込み問い合わせは前日までに保険年金課 983-2710 へどうぞ。療育手帳を持ち就労している人へふれあい教室。10月2日日曜日午前9時集合、午後6時解散予定。ところは三島駅南口噴水前。内容は浅草見学、水上バス体験、お台場見学などです。対象、市内在住で介助者なしで参加できる療育手帳を持ち就労している18歳以上の人です。問い合わせ NPO 法人ケルン 976-0966、 または障害福祉課 983-2612 にどうぞ。郷土資料館ふるさと講座参加者を募集します。講座名1、箱根西坂を歩く10月1日土曜日。2、三島宿探訪10月22日土曜日。時間は午前9時から午後3時30分。対象定員20歳以上の人30人。参加費は無料です。持ち物は弁当、漆器用具。申し込み問い合わせは1は9月23日まで、2は10月12日までに。電話 971-8228、 またはファックス 981-3730 へどうぞ。就労就学に困っている若者対象の個別相談、10月18日火曜日午前10時から午後4時。予約制、1人45分程度。ところは市役所大社町別館防災研修室、無料です。申し込み問い合わせは10月17日までに商工観光課 983-2655 へどうぞ。
納期をお忘れなく。納期限9月30日金曜日。
後期高齢者医療保険料第2期納期限10月5日水曜日市県民税第2期国民健康保険税第3期介護保険料第3期問い合わせ後期高齢者医療保険料について保険年金課983-2710市県民税国民健康保険税について課税内容などに関することは市民税課983-2626納付に関することは州税課983-2629介護保険料について長寿介護課983-2607へどうぞ。共同資料館臨時休館のお知らせ。館内燻蒸消毒のため臨時休館。期間は10月3日月曜日から10日。休館中の連絡は文化振興課983-2672へお願いします。問い合わせ郷土資料館971-8228。都市計画公園区域変更の説明会10月5日水曜日午後7時からところ朝日ヶ丘集会所。内容都市計画公園朝日ヶ丘公園の区域を変更することについて問い合わせ水と緑の課983-2643。10月7日金曜日は三島市エコエコデー。朝夕の通勤時間帯は市内の道路が混雑します。交通渋滞による排気ガスは地球温暖化の一因にもなります。この状況を改善するため市内各種事業所とともに通勤時のノーマイカー時差出勤相乗り推進運動を行う三島市エコエコデーを実施します。この趣旨に賛同いただける事業所は都市計画課へご連絡ください。6月3日金曜日実施時の実績参加事業所28事業所参加した人数2206人。問い合わせ都市計画課983-2631。総務省統計局社会生活基本調査のお知らせ。社会生活基本調査はより良い暮らしと社会のために活用されます。お住まいの地域が調査対象となった場合は調査員が10月6日ごろからお宅に伺います。ご理解とご協力をお願いします。調査期日は10月20日木曜日。問い合わせ政策企画課983-2616。秋の全国交通安全運動実施期間9月21日水曜日から30日金曜日。交通事故死ゼロを目指す日9月30日金曜日。スローガン安全をつなげて広げて事故ゼロへ。運動の基本子どもと高齢者の交通事故防止です。問い合わせ地域安全課983-2651。差し押さえた財産をインターネットで購買。市では滞納処分で差し押さえた財産をインターネットを利用して購買します。購買への参加申し込みなど詳しくは市ホームページまたはヤフージャパンの観光庁オークションで確認できます。参加申し込み受付期間は9月27日火曜日午後1時から10月11日火曜日午後11時。購買物件、時計、バッグなど。問い合わせ州税課983-2760です。秋の農作業安全運動実施中。安全は正しい操作とゆとりから秋は水稲の収穫作業や野菜栽培に伴う事故が多くなります。9月1日木曜日から10月31日月曜日まで秋の農作業安全運動実施中です。基本的な注意事項を確認しましょう。問い合わせ農政課983-2652です。 回覧板を配布しています。自治会や町内会で使用している回覧板を配布しています。回覧板が雨で傷んでいるなど新しく必要な場合は市役所本館2階広報広聴課までお越しください。問い合わせ広報広聴課 983-2620 です。次にインフォメーションプラスアルファ健康生活支援講習会10月25日火曜日午後2時から4時ところ高齢者生きがいセンター。内容は災害時高齢者生活支援講習日本赤十字静岡支部指導員の講師です。対象はおおむね60歳以上の人。受講料無料です。申し込み問い合わせ10月14日金曜日までにシルバー人材センター 972-9700 へどうぞ。雇用のトラブルまず相談。解雇や賃金未払いなど労使トラブルの円満な解決のお手伝いをします。公益、労働者、使用者の各代表の斡旋員がお互いに合意できる点を探りながら話し合いによる解決を目指します。斡旋は秘密厳守で無料です。まずは気軽にご相談ください。問い合わせ県労働委員会事務局調整審査課054-221-2287。 10月は行政書士制度広報月間、行政書士無料相談所1日開設。行政書士は官公所に提出する書類や権利義務または事実証明に関する書類の作成を行います。10月13日木曜日午後1時30分から4時30分、市役所大社町別館防災研修室。問い合わせ県行政書士会三島支部 972-0930 どうぞ。ミューズクラブ十三夜の宴、10月9日日曜日午後5時30分から8時、流泉園庭園佐野美術館庭園です。定員100人、参加費一般4000円、ミューズクラブ会員3000円。申し込みが必要です。申し込み問い合わせ佐野美術館 975-7278 へどうぞ。
静岡県総合健康センターから健康増進トレーニング教室参加者募集。10月から12月の3ヶ月間、県総合健康センター。対象は県民。医師からの運動制限がない、膝痛や腰痛がない、血圧の安定している人。マシンきっかけ教室、マシンを使った大腰筋トレーニング週1回全12回。10月4日からの火曜日から土曜日午前9時から午後4時30分。詳細は問い合わせ先へ。参加料3ヶ月分で8400円。生き生き運動教室、内容日常生活で実践できる体操など週1回全11回。実施曜日時間10月11日火曜日からの火曜日午前9時30分から11時、水曜日午後1時30分から3時。参加料3ヶ月分6300円。申し込みと問い合わせ事前予約制県総合健康センター 973-7000 ホームページもあります。就職面接会、高校生ジョブフェア、11月28日月曜日午後1時から3時30分。ところは富士市の富士山メッセ。問い合わせは静岡労働局職業安定課 054-271-9968。 家族のための精神保健福祉講座 6月26日月曜日、10月3日月曜日、5日水曜日、7日金曜日、全4回。時間は午後1時30分から4時まで。南二日町の保健センター。申し込みと問い合わせは東部健康福祉センター障害福祉課920-2087。ジオツアー三島、10月15日土曜日午前9時30分から午後3時まで。ところは三島市西部と清水町。申し込みと問い合わせは10月10日月曜日までに電話かファックスで、住所氏名電話番号を静岡県地学会東部支部、電話ファックスともに 971-5471、 静岡医療センター附属看護学校学生募集、一般入学試験試験日平成24年1月19日、社会人入学試験試験日10月25日。申し込みと問い合わせは静岡医療センター附属静岡看護学校976-5455。1日調停相談開催、9月28日水曜日午後1時から4時まで。ところは沼津市大手町大手町会館。問い合わせは静岡地方裁判所沼津支部、931-6000。あしたか職業訓練校入校生募集。募集学科定員、コンピューター科10人、生産サービス科40人。問い合わせは県立あしたか職業訓練校924-4380。子どもの聴覚に不安を感じるお母さんお父さんのためのピアカウンセリング。面会相談日1、10月13日2、11月17日。ところは10月13日は社会福祉会館、11月17日は市民文化会館。申し込みと問い合わせは県健康福祉部障害福祉課054-221-2367。他に電話による相談日10月6日木曜日、11月10日木曜日、各午前10時から正午もあります。不動産に関する無料相談会、10月6日木曜日午後1時から4時まで。予約不要、直接会場へどうぞ。問い合わせは全日本不動産協会静岡県本部054-285-1208。静岡がんセンター看護職員採用試験があります。平成24年度看護職員採用試験があります。試験日10月7日8日。受付期限9月21日水曜日。12月特別募集看護職員採用試験、試験日10月7日金曜日、8日土曜日。受付期限9月30日金曜日。試験会場静岡がんセンター。申し込みと問い合わせ静岡がんセンター総務課企画人材班 989-5743。 ホームページもあります。
次は応援しよう消防団。消防団第11分団加藤隆弘。11分団に入団して早15年が過ぎました。ラッパ隊にも入り、分団員はもちろんのこと、地域の皆さんや数多くの人と出会えたことで大変成長ができたと思っています。普段からお世話になっている皆さんを火災や水害から守り、地域の安全性を高めて暮らしやすい町にするため、私はこれからも訓練行事に積極的に参加します。私自身がさらなる向上を目指して頑張っていきたいと思います。消防団第12分団
内藤隆之。消防団に入団し9年がたち、今年度分団長に任命されました。少しでも皆さんの防災意識の向上につながればと思い活動してきましたが、東日本大震災において地元消防団が何よりもまず地域の人たちに避難を呼びかけたことを聞き、地域防災の在り方や意義を考えさせられました。人を助けるのは人であり、消防団員であることで大切な人たちを守るための手助けができればいいと思います。団員として培った防災への意識や知識を生かし、後世に伝えていくことが大事だと考えています。消防団へ入団を希望する場合は警防救急課972-5803へどうぞ。次に、市政を支える市民活動団体、応急手当普及員と指導員。私たちは普通救命講習や上級救命講習などを受講して、応急手当普及員や指導員に登録されました。現在127人が登録しています。活動内容は企業、自治会、学校などで AED の使用を含めた応急手当の指導が主です。今あちこちに AED が置いてありますが、使い方がわからないと意味がないため、使える人たちの裾野をもっと広げたいと考えています。三島市全体で安心感を高めていくのは大事なことだと思います。また先日私たちの講習を受けた人が実際の救急現場にいたため、急病人が助かったという話を聞いたときは、活動してきて本当に良かったと思いました。今回取材を受けたのは私たちだけですが、他にも素晴らしい先輩や仲間がたくさんいます。非常に役に立つ技術なので、一人でも多くの皆さんに参加してもらいたいと考えています。皆さんで安心安全な三島市を作っていきましょう。これで広報三島9月15日号を終わります。ここのところ真夏に逆戻りしたような暑い日が続いています。でも夜にはかすかに虫の声も聞こえるようになりました。涼しくなるのはもうすぐです。体調に気をつけて元気に残暑を乗り切りましょう。では10月1日号まで、ごきげんよう。